謎肉も正体わかればただの肉。みんなウィース藤原マリナだよ。ウィスマチャンネル。はい、ということで挨拶だけちょっと変えさせていただきましたが、はい、後で説明させていただきます。ウィスマチャンネル第9回、パーソナリティは私藤原マリナでお届けします。最近雨が降った日なんか毛布だと少し寒くって、今日もなんですが朝の5時ぐらいに目が覚めちゃう、そういうような気候になりましたね。今くらいだと日中は、まあ、ちょっと暑いくらいの気候だし、でも汗はかかないかなっていう感じで、おしゃれして外出もしやすいんじゃないかなと思いますけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうか。23日祝日だったんですよね。でも振り替えで月曜日がお休みじゃなかったですね。土日に祝日があると大体月曜日もお休みになるようなイメージが私の中であったんですけれども、そうではないみたいですね。このメカニズム未だに私慣れなくて、あ、今日祝日なんだってもう本当にふと思うこともあるんですけれども、誰かね説明してください。未だになれないですこういうの。はい、そういえばもう9月も終わりですね。ということでいよいよ10月になりますが、ここで私の大好きなおそ松さん2期が10月2日の深夜1時35分から開始でして、深夜の1時35分って書いてあるんですけれども、今まで深夜番組って、例えばねこれだったら10月2日の25時35分とかそういう表示だと、あ、じゃあ3日になった時の、まあ、1時35分なんだなっていうのがちょっと分かりやすいんですけど、この10月2日の深夜1時35分ってどっちなんですかね。これは火曜日の方でいいんですかね。日曜日がこう日付変更してからの1時35分ってあんまり考えられないので、多分火曜日の1時35分にって、間違いないはず。ね、前回私一期の時、リアルタイムで見てないから、同じ時間だったら多分そんな感じでしょうかね。はい、もともとこのおそ松さんっていうのイベントが結構、大人気なアニメなのでイベントが多かったんですけれども、イベント多くてね毎週何かあるような状態だったんですが、この2期開始でまた お祭りになりまして、今ではカフェ系のイベントとかもね最大で3カ所同時期っていうねコラボが毎週あるどころかもうかぶりまくってて大変ですよ。はい、皆さんね、あの体重のねこの体重との戦いみたいなところありますねカフェ系だとね。はい、まあそれだけに限らずショップ販売とかイベントもねなんか何カ所かでね、土曜日ここで日曜日は今度地方のここでみたいな、そんな感じで、まあこの激しくお金のかかるニートたちを養うためにね、このファンの方松倉っていうんですが、松倉たちは日々体に鞭を打って夜遅くまで働いてはイベントのために有給とか半休取るのに会社と気まずい感じになったりとかね、まあ、はたまたやっぱり体に鞭打ってますから体壊して入院する人とかもね、私あの松の情報をかき集める専用のツイッターアカウントのこのタイムラインで、ね、よく皆さんの入院したっていう様子をね見かけるんですけれどもね、むしろ私このニートたちを養うこのイベントよりももうその体を壊しているみんなのことの方が心配でなりません、ね、皆さんもあのハマったことに情熱をかけるのはとても素晴らしいことだと個人的には思いますけれども、やっぱりここは健康第一、自分第一で無茶だけはしないようにしましょうね、という教訓ができたところで、ウィスマチャンネル本日も始まるよ。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はいてない .com の各ラジオ番組では リスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームからふつおたやネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃ。投稿した自分のメッセージが読まれるとドキドキするよね。
イオシスのネットラジオ配信はいてない .com、 各番組アラフォーになるのかわからない人たちが面白トークを提供。ポッドキャストでも配信中。 iTunes などで取り込んでラジオ外出先でも楽しもう。ただし通勤通学や学校や会社で聞いても大笑いしても構いませんが、人目に関しては一切保証しません。さらにお便りも募集中。アリキラを除くすべてのお便りははいてない .com で募集中。アリキラはジャーマネ .com で募集中。どうでもいいことからイベントの感想までいろいろ募集中。送ったお便りが読まれるとすごくテンション上がっちゃうよね。はいてない .com をよろしく。どんどん食べたい。
ふつおた。はい、このコーナーは皆様からいただいたお便りをご紹介させていただくというコーナーでございますが、今回なんとお便りが来たー。ありがとうございます。言ってみるもんですね。数名の勇者様が現れたため、マリニャ村は、壊滅の危機を免れることができました。ありがとうございます。ということで早速ご紹介させていただきたいと思います。投稿者佐藤さん、所在地山形県、年齢30代男性の方です。マリナさんウィッス、過去なんだか、軽い挨拶ですみません。理由は後ほど。数ヶ月遅れで聞き始め、第8回でようやく追いついたら溜めて一気に聞いているのがバレてびっくりしました。佐藤です。ここにも一人いましたね。まずは遅ればせながら個人番組おめでとうございます。お便りが少ないということはたくさん読まれるチャンスということで、今後はちょくちょく投稿したいと思います。ぜひともよろしくお願いします。さて、それでは本題。ラジオ番組といえばやっぱりその番組固有の挨拶があったりすると、投稿者は冒頭が書きやすくなるのではないか、また、パーソナリティ側もより楽しく読めるのではないかと思いまして、例としては某姫様の番組でのゴッキーみたいな感じですね。ありましたね、なんか G みたいな感じのやつが。というわけで、ウィスマチャンネルにあったオリジナル挨拶を作ってみてはというご提案で、言い出しっぺの法則ということで、僕としては番組タイトルを拾いつつ挨拶っぽい感じがするウィスはいかがかなと、早速この投稿で使ってみましたが、慣れるまではちょっと軽すぎる感じがしちゃうかも。まあこれをきっかけにマリナさんや他のリスナーの皆さんがより良いものを考えてくれることを期待しています。放送を楽しみにしておりますので、今後も無理しすぎない程度に頑張ってくださいね。ありがとうございますね。え、みんなようやく追いついてきてくれたかなということで、今後はね、皆さんのねこうお便りの本領を発揮する時間にね、割いて10回目ぐらいからはねきっと来るだろうななんて思っております。よろしくお願いします。ね、お便り最初いただいた時、ウィッスっていうの、ん、妖怪ウォッチかなって思ったんですけれども、ウィステリアマジックからね撮ったんですね。ちょうどウィスマチャンネル、あ、ウィステリアマジックじゃなくてウィスマチャンネルの方です。ウィスマチャンネルのウィスのね、ここから撮れるようなタイトルで良かったななんて思いますけれども、なので、早速オープニングの方でね、私もすぐに使ってみましたけれども、どうですか。ウィスにつながる言葉が藤原マリナですっていうのがね、ちょっとなんかね逆に堅苦しくなっておかしいかなと思ったんで、藤原マリナだよってちょっと可愛く言ってみたんですけれどもそれはそれでなんかおかしいかな。なんかこううまいことこうつながる文章ももしね他のリスナーさんもこう浮かびましたら送ってください。その他でもウィス以外にも何かいい言葉ありましたら、よろしくお願いします。佐藤さんありがとうございます。しばらくウィス使っていきたいと思います。これで定着したらこのまま使いたいよねなんて思いますね。やっぱりちょっと硬いかな挨拶ね、もともとが結構真面目な真面目な性格なので堅苦しくなりがちなのかな。はい佐藤さんありがとうございました。続きまして、こちらはライブイベントのねお話ですね。投稿者 とうやアットマーク茨城さん、所在地茨城県、30代男性の方です。ありがとうございます。マリナさんこんにちは、こんばんは。初投稿になります。今後とも、余裕があれば投稿していきたいと思っているのでどうかよろしくお願いします。それで、本題なのですが、マリナさんも出演された大瀬明さんの2周年記念イベント、アキラ帝国に行ってきましたよ。最初から最後まで大盛り上がりのとてもいいイベントにでしたね。きっとこの放送を聞いているリスナーさんも気になると思いますので、できればマリナさんの、レポートというか感想をお聞きしたいです。余談ですが、個人的にはマリナさんがお水を飲んでいる時に、いやこれステージのお話です、おおーっと声が上がるのが新鮮で面白かったですね、ということですね。そう、主催の、アキラ帝国のね、国民の皆様がね、まあ言うまでもなく多かったんですけれども、まあ、マリニャ、ソロでいても、バンドでいてもね、MC 私、いつも自分で担当しているので、私が水分補給をすると、もう、ね、ステージ内がシーンとしてしまうんですよ。で、マリニャをよく知っている人が多い場合は、ね、自然と飲んでる間に、マリニャコールって言って、マリニャ、マリニャっていうのがね、自然と湧いてくるものなんですが、今回はアキラ帝国の皆様が多くって、シーンとした時に、あ、これなんか、なんとかしなきゃいけないなって、優しいね、お心があったんですよね。みんな、私が水飲んでるのに、って言ってくださいました。そんな驚くことじゃないだろうみたいなところはありますけれども、まあ親切心とね、まあそのなんかシュールさとね、飲んでる私がね吹き出してしまって、もう危うくね肺に水が入りそうになりました。本当にありがとうございました、アキラ帝国の皆様。ということで、ちょっとイベントのお話もさせていただこうかなと思っております。まず出演者のお話からかですかね。ミロ&ミースタイルさん、こちらが男性 DJ、盛り上げ役ですね、ウェーイってDJ かけながらと、2人の女性ボーカルというね、現代風のライブで、本当に前に渋谷の違うところでもご一緒させていただいたんです。その時は確か東方系だったのかな、全体的にオシャンティーなね、ちょっとリア充を匂わせるようなイメージの曲が多いですね。ね、男性がこうにぎやかせと、ね、2人のボーカルさんが、とても可愛らしい雰囲気の方なので、もうアップテンポの曲でね、もう2人ともこうハモりながら綺麗なね歌声をこう奏でる感じなんですけれども、とても癒される感じです。アップテンポでこうウェイ系なのに癒されるっていうね、不思議な感じのね空間が生み出されていたと思います。次にモザイクさんですね。イオシス関連のイベント行かれる方は、何度かお耳にも入ね聞いている方いらっしゃると思うんですけれども、私もイオシスのね、イベント自体ではご一緒させていただくことはあったんですけれども、フロアがね、あそこいくつか分かれてたりとかして、楽屋でも顔を合わせることがなかったんで、今回初めてライブでご挨拶ちゃんとさせていただきました。安定の電波ですね。前にもテレビとかで主題歌歌われたりとかしているので、お名前はね、知ってる方多いと思います。実は私もライブを初めてするようになった頃は持ち曲が全然なかったので、モザイクさんの曲を何曲か歌わせていただいたこともあったんですよね。なんでね、今回もライブで私が前に歌わせていただいたような曲が聴けたりとかしてね、すごい高まったり、なんだろう、感慨深いというか、言葉に言い表せないこの感動というかね、ありますね。なんでね、私も歌を歌わせていただくようになって、まあもちろんアニメタイトルの夢食いメリーなんかは本当に大御所さんにしかね、お会いすることがなかったんでね、ね、今もまだこうね、すごいびっくりするような感じですけれども、まあ、昨年とかだとシスターマヨさんとかね、もうマジレンジャーも私も当時好きで、シスターマヨさんがエンディング担当されていたんですが、それもライブステージでね、まあ、まだ駆け出しの頃歌ってたりとかして、ああそういう方と一緒の同じステージに出られるってすごいな、 自分自身もすごいなと思うし、 なんだろうね、なんかすごいなと、本当にすごいなしか言えないんですけれども、なんとも言えないです。本当光栄だなと思います、こういう世界に立たせていただいて。なのでね、今回アキラさんね、アキラ帝国大瀬アキラさんにもねお声掛けいただいたわけなんですけれども、毎回毎回やっぱりライブ、私アキラ帝国のアキラ様のようにこう大きな国民を抱えてる人間でも何でもないのに、こうねライブに誘っていただいてる身っていうのがすごい恐縮というか、本当にありがたいと思っておりますのでね、今後どれぐらいまで歌える機会もらえるのかなって考えるとちょっとね気分が鬱になりますけれども、まあ、それでも、機会がいただく限りはやっぱり、楽しんで、ね、自分自身が楽しんで歌っていきたいなと思います。アキラ様はね、今回本当今回初めてお会いしたんです。実はアキラ様にも見た目、ツイッターに上がってたりとかする写真だと見た目綺麗でね、本当にお姉様な感じだったので、まあそんな感じのや、ね、美しく気品あふれる方かなと思ったんですけれども、曲が始まるとあいくぜーほらーあいあいみたいな、そんなノリで、まあ本当私びっくりいたしました。はい。しかもね、最後に演者とライブ参加の皆さんと全員でね記念写真を撮ることがあったんですけれども、大瀬アキラさんがねこう掛け声ではいチーズに変わるねもうこう言葉を言ってくれるわけですよ。マイクにね、ご丁寧にマイクに乗るようにね、最初1枚目、はいおっぱい来ました。あーそういう系かーみたいな感じでもう瞬時に悟りましたけれどもね、まあいつもソロとかでお世話になってるデュークさんっていう18禁ゲームの曲をね、歌われている方々もおっぱいを連呼するような曲をね作られたりとかしてるので、まあそういうの最近あるよねみたいな感じで、はい、なってましたけれどもね、二言目にははいチンね出ましたね。はい、おっぱいと来たらそっちも来るのかみたいな感じで、もうドキドキしない綺麗なお姉さんからねもうそういう言葉が出ると、ドキドキハラハラしてしまいます私。はい、なんでね3言目ね3枚目来ました。アキラ様もね、自分で言いました。みんなピー入れてねって言って、でねもうね何でもかんでもこうね月従ってきた国民の皆様も急なことでね何のことやらわからなかったんでしょうね。ピーなんて誰も入れる人いませんでした。もう最後はいマンね綺麗に乗っかりました。マイク最後まで最後までその3文字入りました。はい、私のねアキラさんの思い出はそこに集約しておりますけれども、はい、なかなかね、綺麗なお姉さん、足もね細くて本当スタイルよくってね、もう衣装も本当スケスケのフリフリで、ああ女王様みたいな、美しい女王様みたいな感じのイメージかなと思ったんですけれども、お話ししてみるとなかなかこう体育会系みたいな感じでとってもいい方でございました。まあ国民が多いのもうなずけますね。また何かでご一緒できたら嬉しいなと思います。ね、リスナーの皆さんも、まあ、この投稿の時の申請が間違っていなければ地方の方が多くいらっしゃるので、なかなか関東圏のライブでお会いすることって難しいかもしれないですけれども、まあイオシスはイオシスで楽しいし、藤原マリナ名義のもそっちはそっちでがっつり歌ってますのでね、特に物販とかの時間になるとイオシスってやっぱり担当さんがね、そこにいて出演者が前出てくることってないんですよね。なんで普通のライブハウスのライブっていうのはやっぱり物販の時間っていうのは自分たちで物販をするのが大体、普通となってますんで、そこで、ね、来てくださった方といろいろお話ができる機会もございますんで、まあ一回は会いに来てほしいなというのが本音でございます。いつまでね私もねライブのねそういうお話が来るかどうかもわからないんで、自分で売り込みをして出させてくださいって言っているわけではないのでね、まあそういう時が来る前に一度は会いに来てねっていうことで、以上私からのふつおたは終わりとさせていただきますが、ここからは、まだまだ、ふつおた、あります、 磯村さんにぜひとも読んでいただきたいなと思いますので、あのバトンタッチさせていただきます。磯村さん聞こえますか？よろしくお願いします。
磯村のかけら、略して磯かけ。
磯村のかけらのコーナーです。今回はお便りをいただきましたので紹介をさせていただきたいと思います。投稿者いちさん、福島県30代男性の方からいただきました。マリナさん、おはこんばんちは。磯村さんが関わっていると聞いたアプリゲーム脱出にゃんこをプレイしての感想を送ります。ありがとうございます。ブラウザでプレイできるフリーゲームマイルドエスケープやピクトさんを探せ等の脱出ゲームを触り程度にプレイする自分としては、携帯端末アプリでの脱出ゲームは新鮮に感じましたということですね。そうですね、マイルドエスケープやピクトさんを探せっていうのは、私も遊んだことがありますし、いろいろと参考にさせていただいたりなんかもしております。続きです。さまざまなギミックを使って出口に猫を誘導するという内容ですが、ジャイロ機能に馴染みのない自分としては気づくのに少し時間がかかった部分もありましたが、全ステージクリアできましたとのことですね。そうですね、スマホのジャイロ機能を使って謎を解くというようなステージもありますので、よく見つけていただきましたねという感じでございます。それからちなみにシークレット小判も全部見つけてきましたとのことで、これは本当にすごいですね。中にちょっと隠し要素がありまして、ある特殊な動作をしないと現れない小判っていうのがありまして、それを見つけるのは多分なかなか大変だと思うんですが、それをいちさんは全部見つけられたとのことで、これはまあ作った方も作った甲斐があったということでとても嬉しいです。ありがとうございます。今後ステージは追加されるのでしょうか？情報をお待ちしております。気軽にプレイできるゲームだと思いますので、未プレイの方は試しにプレイしてみてくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございます。反響が大きければですね、またぜひ追加ステージなんかも作っていきたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございました。次のお便りですが、ますますマスオさんという方からいただきました。ありがとうございます。磯村海さんの朗読コーナーを聞きました。ちょっとういういしい京極夏彦という感じの声が心地よいですね。ありがとうございます。磯村さんは小説を読みますか？好きな小説家はいますか？ということですけれども、まずは朗読を褒めいただきありがとうございます。そうですね、京極先生の朗読を実は聞いたことがなかったんで YouTube で調べてみたんですけど、いやちょっと比べていただくのもおこがましいような素晴らしい朗読で、まあでもそんな風に言っていただけると今後の励みになりますので、本当にありがとうございます。まだまだですね、こう自分で声を出すということに慣れていない部分がありますんで、これからも頑張っていきたいなと思っております。それからですね、私が好きな小説家ということですけれども、そうですね、京極先生にも通じるものがあるかもしれませんが、ホラー小説なんかはたくさん執筆なさってる牧野治先生っていう方がいらっしゃるんですが、その牧野先生の小説が好きでよく読んでますね。はい。その牧野先生の小説なんですが、ホラー小説もすごい怖くっておすすめなんですけれどもですね、どっちかっていうとSF 小説もいろいろ書かれていらっしゃいまして、すごく独特な不思議な世界が繰り広げられておりまして、その辺が特に私の好みなんですよ。少し昔の作品ではマウスや、ググツコなど、新しいもので言うと月世界小説など、ありまして、とても面白いのでよろしければ皆さんにお勧めしたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今回の磯村のかけらは、皆さんからのお便りを紹介させていただきました。 他にもね好きな小説家の先生なんかもいっぱいいるんですが、また機会があったらいろいろお話しさせていただきたいなと考えております。磯村のかけら、お相手は磯村海でした。
ウィスマ、今日のパワープレ、パワープレ第1弾は2011年春にウィステリアマジックより発売いたしました君と魔法の響きより天気予報です。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聞いてください。
天気予報晴れって言ったのに雨、そんな日にあなたはやってきた。教室の空気がどこかほら、雨なのに明るく感じてた。
これについて語ってみよう。これ方、
はい、このコーナーはテーマを決めてこれについて語ってしまおうというコーナーでございます。本日テーマについてお題投稿いただいておりますのでご紹介させていただきたいと思います。舌が回らない。投稿者ドルさん、所在地京都府、年齢10代男性の方です。実を言うと時間がなくてあまり聞いていなかったウィスマチャンネルをやっと聞き通してきました。やっと追いついた、ここにもいた。ただその中でマリナさんが実は理系と聞いてかなり驚きました。文系のイメージありますかね。思えばマリナさんの生き様を聞く機会があまりなかったと思うので、生まれてから声優業に参入するまでの半生を話せるところだけでも話していただけない。これ聞きたいんですかね皆さん。私こう相手ね、こういうのって誰だらだら長くなるようなものはもう決して語らずに生きていたんですけれども、じゃあ、長くなりますけれども、皆さん用意はいいですか。寝ないでくださいね。まあ飛ばすのはありです。はい。だいぶ遡ること、私小3の時から実は受験生でして、あの中学から、私立の学校に入ったんですけど、まあそれも学校の勉強が大好きで、みんなも塾通ってたりとかするから私も塾通いたいって言い出したのが発端だったんですね。で母親に騙されて入ったのが受験塾でしたっていう。私はなんか公文とかね、ちょこっとだけ難しいのとか、ちょこっとだけ先取りの勉強ができればよかったんですけれども、まあそれでも勉強好きだったんでなんとなく勉強してたんですが、やっぱり当然志望校を決めるっていう話になるじゃないですか。で当時通ってたその塾で採点のお手伝いに来てたお姉さんがね、可愛いセーラー服着てたんです。でそのお姉さん自体ももう可愛かったんで、まあこの制服着たい、私もここに決めるって言って、安易に第一志望だけでもずっとこの後も、過ごしていくことになるんですが、そこで決めた、学校がだいぶ偏差値高かったです。60ちょいぐらい。まあ今ではだいぶ下がっても50半ばぐらいまで下がったんでしょうかね。そんな感じになりましたが、昔は本当にお嬢様学校みたいな感じで通ってた場所だったらしいですね。で、4科目、国語算数理科社会、これで私偏差値が56ぐらい。 まあちょっと頑張んなきゃいけないねみたいな感じで行ったんですが、小学校5年生になるとまあ過去問だったりとか、いよいよこうラストスパートでね力を入れるところをね決めなきゃいけないということで、学校いろいろ調べてみました。ラ、2科目の学校でした。まあ、塾としては多分第二志望以降もね4科目やってれば、ね、途中でここに変更したいっていう時もね、あ、だもう2科目しか勉強してなかったから4科目受けられないやみたいなことにならないように4科目で勉強させてたんだと思うんですが、まあ2科目でしたね。で2科目にもう絞るっていう話になって、もう今まで4科目の偏差値しか見てきませんでしたが、2科目の偏差値を見るようになりました。これを見たら、2科目60最高ね、最高もう受験間際のこう最高64を叩き出しました。余裕でしたね。私も本当社会科が、特に社会科がダメで、これ後々にも響くんですけれども、もう本当社会科がダメで、社会科のせいで多分偏差値5ぐらい下がってたんだと思うんですね。もうだいぶ大きいですね。なんでね、なんか学校その第一志望もトップの方で合格したらしいです。私もテストを終わった後に、あ、ここ絶対受かった、ここ絶対受かったよって言って家帰ってきて両親に満面の笑みで報告した記憶があるんですけれども、なんかね後々に聞いた話だと、その両親はその時のお前の顔を見て、あ、これで、落ちたら俺たちのせいだって焦ったらしいですね。実はなんか親の面談もその試験内容に入っていたので、なんでね本当親にはもう申し訳ないプレッシャーを、意味のないプレッシャー与えてしまったことになったんですが、まあ当時受験の時も面接の時にね、お父さんが高熱出して42度ぐらいでもう意識朦朧としながらも面接受けに行きました。まあね、なんか校長先生がもう直に面接したらしいんですけれども、まあ、先生も何か悟ったんでしょうね。ずっと質問は母親の方に向けてくれたって言って、俺はここすごくいい学校だと思ったって言って、行って初めていい学校だって思ったらしいんですが、まあでもね落ちたかどうかっていうのは最後までドキドキしてましたが、やっぱり、受かりました。うん、点数が高かったんですね。トップの方で受かったって言われましたんでね。なんで頭はそんなに悪くないはずの子でしたね。中学生になりました。いろんな子がいましたね。やっぱり偏差値の高い子だったんで、お医者さんの子供だったりとか社長令嬢だったりとか、まあ、そういう子ばっかりだったんですよね。まあ、そんな中にもオタクの子はいましたね、声優の追っかけの子と、あとコミケとかアニメートとか言って、こうアニメグッズやら同人誌やら学校に持ってくる子がいましたね。ね、コミケの同人誌を持ってくる子が、ね、入学当時に隣の席にいた女の子で、もう私はもう開始早々その世界を知ることになりまして、まあそんな女の子がいたからこそこの世界に今いるのかもしれないですね。まあ感謝しなきゃいけないな。うん、まあ、もちろんそういうのに興味なくね勉強できる友達ももちろんいたし、私自身も中学生になってからもねずっと勉強してた人間でした。当時の私、受験の高校生の時には、城南予備校が週に2回、早稲田塾が週に2回、家庭教師土日に、2人ですねいたんですね。なんでねもう本当勉強漬けでね、まあ今思えばねこれのせいです、これのせいで私もう勉強嫌いになりました。勉強も嫌いで我慢もしなくなっちゃった女の子になりました。もうすごいね、もう小学校の時はすごい忍耐力強くって、もう何でもかんでも我慢しちゃって、我慢してストレス抱えて私入院したことあったんですよ小学校の時に。まあ、実はね前にいたその塾のところで先生にいじめられてたんですね。なんでねそういうこともありましたが、まあねそういう感じで、まあ、勉強はずっとやってきた人間でした。まあ、ただ、大学受験の時になってね、まあそれまでのんびり なんとなくでやっぱり本当あんまり学校に興味なかったのかな、うん、みんなが憧れるようなそれこそ有名な大学を志望校にしてたぐらいで、特にだからといって入って って云々っていうのがなかったんですよね。でやっぱり高校3年生の時に、まあ、具体的にその大学の志望校ももちろんそうだけれども、その大学に入って何勉強したいかとか、まあ、それを通り越してこう、ね、大人になったらどんな仕事に就きたいかっていうのを考えなきゃいけなくなった。そんな時に、いろいろ考えて、まあ、私、まあ、勉強しながらもアニメとかね、ため撮りして後から見たりとか、まあ、どっぷりは片足以上はもうどっぷり使っていたんですけれども、まあ、そういう声優の仕事とかいうのも実はその声優追っかけの子に会うまで、まあ、考えたこともなかった。まあ、言われればね、そういうのがないとアニメ作れないですからあるんでしょうけれども、あ、そういう職業あんのかっていうのが頭のどこかにあって、で今までね、アニメ、ゲーム、漫画、散々ね大好きで、もう自分がすごく楽しんで、楽しかった、ドキドキした、もうねこれすごい感動を与えてくれた。でも今度は私がみんなに感動を与えられる立場になってみたいなって、その就職とかいろいろ考えた時にそう強く思うようになりました。もうそこから全部勉強ね、城南予備校だのなんだの全部ほっぽり投げましたねはい。で、今度じゃあもうね、学校大学なんか行かなくていいから、もう専門学校でそういうことを学びたいと親と散々揉めました。もう本当にお前そんなんじゃダメだぞって言われたんですけど、そんなんでね仕事とかね食っていけないからって、もう父親もバンドマンやってたんで食っていけないっていうのがすごくよく分かってたんです。でも仕事しながらでもね、そっちの方は趣味でもできるからって、まあそれは正論だったんですけども、私も本当頑固だったんでね、まあそこは勝ちました。で、専門学校行きたいんだけどって言ったら、まあ、当時の父親たちの考えだと専門学校よりか短大に行った方がまだまともな授業、勉強が受けられるんじゃないかっていうイメージがあったみたいなんですね。なんで短大に行けと、短大でいいから短大に行けと、まあ、実はその学校、中学高校エスカレーターなんですけれども、まあ別枠みたいな感じになっちゃうんですが、短大もついてたので、まあ勉強成績が悪くなければね、難なく入れたんですね。なんでんー、じゃあ短大も行くから養成所も通わせてって言ってね、2つの学校の養育費みたいなの よく払ってくれたな親もと思いましたね。そこは本当感謝しておりますが、で、短大に入るともうすぐに就活の話になります。2年ですからね、短いんですよ。なんでね、で私はもう養成所そこの通っているとこ合格して、もう声優になる気満々でしたから、でも周りはもう就活でもう強制的にそういう活動をしなきゃいけないみたいな雰囲気になってたんで、もう資料請求もね、スクエニとか宇宙開発センターとか自衛官とかね、もう聞いた感じ楽しそうなところばっかりこういろいろ資料請求して、うわスクエニの資料すげえいい紙でできてる、え、お休みこんなにあんのみたいな感じで気軽に見てみましたけれど、はい、いやまあでもそんなこんなもあって、やっぱりね、みんなも内定取ったりとかするのにいろいろ勉強したりとかねやってました。で私も何もしないってわけにはいかないような雰囲気になっちゃって、である日友達がそのある銀行に5人募集です、内定枠って言って、でその就職センターみたいなのが校内にあるんですよ。そのね、5人をこの絞るためにいろいろ査定するような場所なんですけれども、まあ、そこにじゃあ私も行こうかなっつって行って、まあ行っただけなんですよ。でどうしてここに志望したんですかっていう面接にすら何も答えられなくて、はい不合格って、まあ当然の流れなんですけれどもね、まあそれがね変に火がついちゃって、もう負けず嫌いの私なんです。でうわ悔しいと思って、なんかすごい、なんかもう自分が小バカにされたじゃないですけど、なんでこんな私を蹴るんだみたいな感じになって、後日別の銀行にもう今度は志望理由をそれなりに作って挑みました。で当時ねやっぱ短大だから、ね、勉強しなくてもそれなりにあの点数が取れてしまってね、80点以上はもう必ず取ってた私だったんでね、まあ頭がそこそこよくって、まあ志望動機もしっかりしてだったら、まあね枠に入らないこともなかったんでしょうね。 まあ受かりまして、その後適性検査を受けに行けって言って、適性検査の SPI っていうね問題集とかいろいろ売ってるんですけれども、周りのもうみんなねそういうの買って、もうね登校の間とかもう帰りの電車の中とかでもうみんな必死に見てた中、私はやっぱり受かるつもりはなかったんで勉強してなかった、それで挑みましたが受かってしまって、もうなんとその後の面接もなんか普通に世間話しかした覚えがないのに、やっぱ内定まで行っちゃったんですよね。で、同じ時期、卒業間近の時に養成所の方、受かりました。最終の最終審査受かって、所属というよりかはその前のワンクッションがあって、まあ、準所属みたいな感じがあるんですね。まだそんなに力がついてないから、まあ、橋の役とかやりながら少しずつ力をつけてって、それでもまだこうね、まあ、力がついてなければそこで落っこどしてもさらにそこの審査にかけてようやく所属できるみたいなところで、まあ準所属になったんですけれども、まあそのそっちに私はやっぱり行きたくって、でもやっぱ親としてはね、銀行もうようやく内定もらったんだから、もうこれはもう絶対なんだからっていうのでね、もう相当揉めましたね。今回は親も引き下がらなかったですね。なんか後になって養成所のその社長とお話しする機会があったんですけれども、実はなんか父親が別の時に電話をして、社長に電話をして、うちの娘は本当に声優になれるのかと、ここに所属してもうちゃんと食いっぱぐれないように仕事もらって、うん、一生やっていけるのかと聞いたらしいんですね。まあ社長も社長でね、まあもちろん嘘つくことにはならないですからね。まあなんかね、何でやっぱりね出演したからといってみんながみんな有名な声優になれるわけじゃないですから、うん、それはやっぱり本人のこともあるし、やっぱり世間のニーズとかも合わないとあれだから、もう有名になれるかどうか、仕事がずっと取っていけるかどうか、まあ、それはわからない、もう約束はできないと、まあ、その答えを受けて、まあ、父親はね私に、まあ、もっともらしいよ、ね、父親としてのお話をするわけです。内定は自分だけの問題ではないと、お前がもしこの内定蹴ったら学校とこの銀行のねこの信用をなくして、次からね次の年から生徒がね今度内定枠くれなくなっちゃうかもしれない、受からなくなっちゃうかもしれないと、うん、だから1年間続けなさいと、銀行は悪くないから、むしろみんなが憧れるような職業なんだから1年間続けて、もしそれでもダメだったら辞めてもいいと、もしそれでいけるようだったらもう銀行なんていいところなんだから続けなさいと、まあ、1年間真面目に、勤めました。もちろんいろいろ考えて、まあ、その間もなんか、うん、趣味ではないですけど同人の方でね声当てたりとかいろいろやってはいたんですけれども、1年間真面目に銀行勤めました。やっぱり私社会向いてないんですかね、なんか協調性がないのかね、何なのか、あ、まあそもそもね銀行でのね打ち間違いのミスとかひどかったです。もうご飯食べた後にねもう眠くなっちゃって船こいじゃって、もうそんななんかねオペレーションなんかしたところでねまともなオペレーションできるわけがないです。もうよく課長に叱られました。ダメでした。1年と1ヶ月、勤めて辞めましたね。はい、なんでねほんと大変でした。まあその後もねすぐに声優になれるかどうかって言ったらまたそうじゃなくて、まあ別の養成所の方から、一からスタートすることにはなったんですけれども、やっぱりね声優のその事務所って毎回求めるものが違うじゃないですかね。その可愛いアイドル系の子を育てたいとか、歌も演技も両方できる子を育てたいとか、はたまたナレーションとか、あと外掛けあっちの方に強い養成所だとかそういうのがありますから、まあ一概にこうね実力があるからとか可愛いからとかだけでこう受かるとは限らなくて、まあそこでも何度か何度か挑戦しましたがうまいこといきませんでした。同じくね中学校の頃からね、まあ私の方が頭が良かったんですけれども、同じくこう一緒に勉強してきたね今でも親友でたまに会うんですが、そんなお友達がいて、その子は 本当に私と全然正反対の道を歩んだんですが、早稲田大学首席で合格して、それで今では大学の教授で、まあお母さんもやっておりますというね、立派な、もう本当分岐点全然違う道もあったのかもしれないなって思いましたね。はい。なんでね、でもやっぱりなんだろう、内定とかいろいろ責任もあっただろうけど、まあそもそも私が受けちゃったのが悪かったんですけれどもね。まあここぞというところではやっぱり、散々悩んで後悔のない選択をしていきたいなと思っております。ね、ちょうどだから歌の世界が私開けていったから良かったんですけれども、それでもやっぱりずっと同人とか、まあ、地下のところからやって、たまたまその同人のゲームソフト作ってる人が本業でもゲーム作ってるところで、で同人で出そうと思ったら思ったよりもクオリティが良くなっちゃったから、なんかこれ今週まで出そうと思うんですけれどっていうのが私きっかけだったんですね、地上に出た。はい。それもあって、まあいろいろそういうこともありながらも、まあイオシスさんとか、まあ後に出会ったりとかして、夢食いメリーだとか、まあ本当なんだろう、運が良かったのか悪かったのかって言ったら、まあ総合してはいい部類だったかもしれないですけれども、まあそれでも声優の道もしかしたらあったかもしれないって考えると、まあちょっと悔しいなっていう思いもあったりとかしました。以上となりますが、結構長くなりましたね。皆様お疲れ様でした。こんな長いので良かったですか。はい、以上これ方でございました。ウィスマ
今日のパワプレ。パワプレ第2弾は、2011年秋にウィステリアマジックより発売いたしました、スーパーマリナワールドよりおやすみの歌です。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聞いてください。冒険のトッパリが降りたなら、おやすみなさい。生活に慣れても解決にならない、そんなこともあるけれどね、今はただ眠るのよ。
告知のコーナーです。10月14日渋谷クラブエイジアアジア、チルノのパーフェクト9周年イヤー、こちらが東方系のイベントとなっております。イオシスさんが、中心となっているイベントになります。出演者もかなり豪華になっておりますのでね、詳しくはあのウィスマチャンネルのこちらのページに載っけておきますので、ご覧ください。藤原マリナはね、よく歌わせていただいたあの曲と、あとよく歌わせていただいたことがない曲も歌わせていただきます。なんだ、日本語おかしくなってる。はい、よろしくお願いします。続きまして、10月の29日、音系メディアミックスの同人即売会、まあ通称 M3 ですね。イベントが、今曲が上がってきております。現在のところ2曲上がっております。はい、進捗頑張っております。磯村さんありがとう。もうね、明日から頑張って収録ジュンジュンしていくからねっていう感じです。こちらね、ジャケットもね 実は今回お世話になりますもやっしーに書いていただいて、超絶可愛いんです。超絶可愛いけど超絶ホラーでございます。皆様ね、ジャケ買い必須なんでね、ぜひとも遊びに来てください。もちろん中身の音楽も素晴らしいものができつつあるんでね、よろしくお願いします。あと磯村海先生の作品の告知、引き続きまた今回も、お知らせします。ほのぼの系謎解き脱出ゲームアプリ、脱出にゃんこです。大幅アップデートということでね、こちらもウィスマチャンネルのこのページの方に、入ってないの方にね、乗っけとくので、ぜひともまだ遊んでない人は遊んでみてください。感想の方もね、どんどんどんどんお待ちしておりますので、磯村さんすごい喜んでました。感想いただいて本当にありがとうございます。まあ我々のね、活動の源はね、常にやっぱり皆さんからのね感想に本当励まされてますのでね、ぜひともよろしくお願いします。はい、以上告知のコーナーでございました。
ウィスマ、今月のイオシスのパワープレです。チルノのパーフェクト算数教室9周年バージョン、イオシスと愉快な9周年フレンズさんからです。どうぞ。
ギリギリ綱渡りでドキドキ一か八で卒業出席人数ちょっと足りない口を開けばバカバカってうるさいわね。そういうのをバカの服と覚えてるの。何よもバカバカ。
お腹から月ロケットが秒速9万キロで飛び立った。ヤクモサチが大統一式迎撃用のミサイルぶっ放った。
よく助けてリエリン、無理無理させるぶん投げ時間操作できる
山落ち、意味などないさ、全ては心の中幻想郷
の中心で1、2、くるくる宇宙悩み
欲しけりゃよっといで。ここは極楽幻想の湯、豪華メンバーで送るイオシス東方アレンジ第24弾。今作は電波ソング超満載でお届けします。謎曲あり問題作あり、そんでもってイオシス新メンバーマロンくんが超大作をぶっ込んできた。中毒に注意、聞きすぎ注意、ハッピーならそれでいいじゃん。東方極楽愉快、イオシス東方コンピレーションボリューム24、イオシスショップや同人ショップ即売会にてお求めください。アーパ
ー電波 0%。 綺麗な東方アレンジは好きですか？鉄板曲から隠れた名曲まで、泣ける切ない、真面目なイオシスだけの28曲を CD2 枚組にまとめました。綺麗なイオシス、イオシスショップや同人ショップ即売会にてお求めください。私が落としたのは6億円の斧です。ゴールデンマーケット。
ウィスマ、そろそろお別れのお時間がやってまいりました。寂しいな。
なんてまあね、まあ再来週もまた会えますのでね、全然ここで寂しがる必要もないですね。皆様はね、また2週間後楽しみにしていただければなと思います。今日はだいぶボリューミーな話になりましたね。ライブの話とかはやっぱりちょっと詳しく話そうかなってなると、私話が長くなりますので、 もうちょっとこう短くかいつまんだ方がいいんですかね。でも削ったら削ったでなんか面白くなくなるかなと思って、どうせだったらこうこってりと喋ってね、皆さんね寝てないことを祈るばかりですが、はい、楽しんでいただければ幸いです。長えよって思ったら長えよってそのまま普通音に送ってください。はい、努力して、半分ぐらいに短くしますので、はい、まあとはいえまとめるのすごい苦手なんでね、なんか必要なところを抜かしてる可能性あるかもしれませんが、はい、本日はこの速報で締めさせていただきたいと思います。速報、我が犬の大福ちゃん体重が12キロを突破しました。具体的に言いますと、イオシス関連ではご存知かと思いますが、あゆさんのお子様と同じくらいの体重です。はい、なんでね、だいぶ背負うのにね、あゆさんも私も腰を痛めがちだと思いますけれども、はい、お互いに頑張って生きていきましょうね。これ聞いてるかどうかわからないけどはい、なんでね、デスクワークの方もそうなんですけども、私腰本当に悪くしやす、前にぎっくりちょっとしちゃったのでね、これを機にクッション型のマッサージ機を1万円ちょっとで購入しまして、とてもいいんです。これが若干1万円過ぎるっていうことでうんってなっちゃうんですけれども、多分毎回こう腰を痛くするたびに整骨院通ってたりとか、それよりかはずっといいと思います。これをね、腰じゃなくて肩に当ててもとてもいいので、ぜひともね、買ってみてください。なんてこんな感じで本日は締めさせていただきます。次回は、決めてなかった2週間後、ちょっと待ってね、今調べるね2週間後のだいたい10月の6日あたりに収録をさせていただいて、10月10日ですね、体育の大福ちゃんの誕生日だ、10月10日誕生日なんですに、配信させていただきたいと思います。大福ちゃんへのメッセージなど本人には届きませんけれども、お祝いしていただければ幸いです。プレゼントは骨がいいかな。なんかこっち向いてる、めちゃめちゃこっち向いてる、あいつ自分が呼ばれてると思ってこっち向いてる。はい、お待ちしております。あ、別に送ってくれなくても全然いいです。はい、以上、第9回目、ウィスマチャンネル、お相手は私藤原まりなでした。また2週間後10月10日にお会いしましょう。
この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。